折り返第56節。日にちさえ経てば世間が疲労なってゆく。密かにして信心はせよ。世間が疲労なっていくと同時に、自分の心を広く大きくしていくことである。密かに信心の喜びをじっと抑えて、心の奥に喜びの泉を作ることである。いたずらにただ日にちが経って忘れていくだけでは、もったいないことである。一人我が道を行く。心の奥に喜びの泉を作ることであると。喜びの泉、まあ喜びの泉、喜びがこんこんと湧いてくる泉というものはそういうものでしょうかね。さあどういうところからその喜びが湧いてくるのかということですけれども、まあ、それはまあ何と言いましょうかね、まあいろいろありましょうね。今日いただきますのは実はこの喜びに関することでした。それは信心の真髄、それは今を喜ぶということだと。その心に喜びの泉を作る、まあそれができれば一番いいことですが、どうすればその喜びの泉を作ることができるのか、何が喜びの泉となるのかということですが、まあそこのもう一つ手前の方かもしれません、表面のところかもしれませんが、その信心の真髄、それは今を喜ぶという信心だと今朝は教えていただいたように思います。その今を喜ぶということがどういうことか、まあどういうことかというと、その今を喜ぶということ、まあ、これが一つには和らぎ喜ぶ我が心と言われる、おかげは我が心にありと言われる、その我が心のまあ、一つの形とでも言うのでしょうかね、が今を喜ぶという信心だと。その今を喜ぶということも今朝は特にいただきますのは、喜ぶという字を我が心の我の字ですねを書いて喜ぶと。教祖様があの和らぎ喜ぶ心の我が心のがというのは、その喜ぶという字は念我のがのがを書くとおっしゃっておられると聞いたことがありますが、まあ読んだことがあるのですかね。いわゆるお正月にを迎えて元日の心、大晦日の心で暮らし、元日の心で暮らすといわれるその元日の心、元日に喜びを感じるその喜びの心が一つあると。まあ今朝いただきますのはその喜びにも二通りあると、まあ、もっとたくさんあるかもしれませんが、大きく分けると二つある。今を喜ぶという、その今を喜ぶ、今が、今喜びがある、喜んでおれる、その一つには過去ですね、振り返って喜ぶ、今までそれこそ命をいただいた、追い返しのおかげをいただいているといったような、今までに起こってきたこと、出来事の中に喜びを見出す、その喜び、まあこれはどちらかというと喜寿とか、その喜ですね、喜という喜びですね、喜怒哀楽とか言われるその喜ですね、そちらの喜び、まあ漢字で表現すればそちらの喜びだと。今まで起こってきたこと、今までいただいてきたこと、あるいは今いただいておることへの喜びの心、もう一つの喜びは、それこそ教祖様が我が心の我だと言われるその我の心、 漢字としてはこの我を書く喜びですね。この喜びは先を楽しめる喜びの心だと。先を楽しめるところに湧き起こってくる喜びだと。まあどういうことかと言いますと、その2つの例として心に湧いてきますのが、確かに昨日は2つの喜びをいただいたのですが、1つは家計簿ですね。家計簿をつけておりますけれども、なかなかその間に合わないというのか、つけるのが遅れてしまうわけですね。で、例えばクレジットカードの支払いをする、そして家計簿につける、それがまあ明日にしとこうとか後でつけようとか、買い物に行く、でレシートをもらう、それをやはりクレジットカードで買ったら、そのクレジットカードでいくら買ったと、どこそこでいくらだと、まあ家計簿につけるわけですね。そうしておきませんと、なかなか後で請求が合わなかったというようなことは今まではありませんけれども、まあ一回だけありましたね。そういうことがあったりいたしますから、やはり、ね、確認のためにも家計簿をつける。また今月はいくらぐらい支払いがあるだろうかということにも、その予算の都合であったり、お金の使い道の都合であったり、またよくおかげをいただいていたな、おかげで支払いをさせていただけたという神様のおかげを実感するということでもありますからね。その家計簿をつけるというのがなかなか、何と言いますかね、遅れてくる。で、さあしなくちゃといけない思いますけれども、なかなかその追っつかなかった。それが昨日やっと、昨日まで使わせていただいたレシートも書かせていただいた、記帳させていただいた、そしてクレジットカードの支払いの分もきちっと記帳させていただいた。ところがなかなかそれでも帳尻が合わないことがありますね。あとまあ円で言えば1円2円合わない、どうしてだろうか。こちらで言えば1銭と合わない、それは私の手元にあるその家計簿の残高と銀行の口座の残高が合わないことがありますね。何か数字を書き間違えたのだろうか。その何と言いますか、またレシートを全部見直さなくちゃいけないといったようなこともあるわけですけれども、よくありますのはあと2銭と合わない、1銭と合わない。よく見てみますと、その何月かのいわゆる利子ですね、銀行の口座につく利子ですね、それを記帳し忘れておった。ですから、はあ、これは何月の利子をいただいたの1銭とか2銭とですけれども、それを書いていなかった、記帳していなかった、それで金額が銀行の口座の実際の口座の金額と私の、まあ、家計簿の口座が合っていなかったというようなことがまあまあありますね。それでそういうものを一切合切を記帳がうまくいったわけです。銀行の口座の残高のと私の手元にある家計簿とがぴったり合った。しかも今までの昨日までの何ですかレシートも全部あった、それを記帳が終わった、ああやっと追いついた、やれやれという、そこに感じる喜びですね。やっぱり喜ばしい、一切合切がうまくいったというわけですから、しかも金額がぴったりあった。なかなか意外と合うようで合わないものですもんね、家計簿というのでしょうか。そういうものもなかなか合うようで何か合わない、何かを抜けておったり記帳を忘れであったりというものが結構あるものです。それがぴったりとあった、やっぱりこれは喜びですね。いわばこれは過去 昨日いわゆる過去を振り返っての喜びというのでしょうかね、その場での喜びというのでしょうか、そういう今まで起こってきたことに対して、今起こってきていることに対しての喜びですが一つありますね。ともう一つ昨日喜ばせていただいたものは、実はこういうお話をさせていただいているこれにその文字ですね、文字起こしをして、まあ自動で YouTube などはその字幕をつけてくれますけれども、まあおかしな字幕がつくことがありますね。特に本教の用語であったり、妙な漢字を当てられたりいたすことがあります。そういうものをちゃんと文字起こしをしてきちっとした字幕をつけたいと思い、そこに取り組んできているわけですけれども、しかもできたらこれに英語の字幕もつけたいと、その字幕をつけるにあたってはなかなかタイミングが合わないことがありますね。そしてその字幕の文字が時間が読むのに短すぎたり、長すぎかというと長すぎたり、まあ長すぎるということは問題ないでしょうけれども、短すぎて、あ、なんて書いてあったかなという感じですね。これが日本語だと割と合わせやすいのですけれども、それでもタイミングがありますね。よくテレビなどを見ていてもタイミングが合わない時があります。あれ、文字と今出てきた文字と今喋っていることとが合わないな、合っていないなということがあります。それを合わせようとするソフトがあるわけですね、プログラムがある。ところがきちっとはいきませんから、自分で作らなくてはいけない。特に英語などになると、翻訳、英語に訳しますと、そのまあ英語に訳しますと、その言葉と文字とがきちっとは合いませんから、もう一つ長さによって難しいところが出てきますね。英語にすると長くなる。そうすると文字の文字起こしの、まあ、画面となかなか合わない。それを長さを合わせなければならないといったような、その文字と画面に映るそのタイミングと、そういうものをうまく調節しなければならない。それが全部を人の手で聞いてやろうとするとなかなか大変なのですね。ああ、ここはもう少し前にあと 0.5 秒先に表示した方がいいな、あ、これはもうちょっとあと 0.3 秒ぐらいは伸ばした方がいいなといったような調節があるわけですけれども、それをしてくれるプログラムがやっと出来上がったのですね。まあ今流行りのチャット GPT ですかなどを使って、こうしてください、ああしてください、まだここがダメです、あそこがエラーが出ますといったような指示を出しながら作り上げていくのですけれども、そのプログラムがやっと昨日出来上がった。ああ、これを使えば作業がぐっと楽になる。それこそ今まで10日かかっていたものが5日でできるだろうといったような感じですね。ですからそのプログラム、まあ小さなスクリプトですけれども、それがいくつか出来上がった。ああ、これでこれから文字起こしが楽になるな。字幕付けが楽になるな。今までできなかった文字起こしをして、今までできなかったその字幕をつけることができるな。という喜びが湧いてくるわけです。これは今できたということへの喜びではなく、さあこれから作業がはかどるぞ。今までそれこそ特に英語などはですね、日本語で話しておりますから、英語圏の人たちにも聞いて、それこそ字幕を読んで理解してもらったら、より一層 師匠の教えを伝えることができるようになる、いわばより上役に立てるに違いないという喜びですね。そういうさあこれからはもっとお役に立てるぞという将来、明日を楽しむということですね。明日を楽しめることへの喜びという喜びがありますね。まあこれがどちらかというと教祖様が教えてくださる我が心の我の喜びではないかと思うのですけれどもね。いわゆる正月の時の喜びというのは、さあ今年は何かいいことが起こるに違いない、今年こそはいいことがあるぞという今年に期待するところの先を見越しての喜び、あるいは先を楽しめる喜びという類の喜びですね。よく教祖様のその御伝記の中にも何日先を楽しめとか神様がよくおっしゃっておられますね。教祖様に対してお知らせが、何日先を、10日先を楽しめですか、何日先を楽しめといったようなお知らせがありますね。いわばその先を楽しむという喜びがあるわけですね。その今できた今までのことに対しての喜びと、これから起こることに対して、起こるであろうことに対して先を楽しむということにおいての喜び、この二つの喜びが相まるところに、まあ本当の喜びというのでしょうかね、嘘も本当もないかもしれませんけれども、いよいよ従前な喜びということになってくるのかもしれませんね。その喜ぶということ、なぜ喜べれるのか、まあどちらかというと今までに対しての喜び、これは自分の願いが叶ったことへの喜びですね。まあ自分でできた、金メダルを取れた、努力の結晶だという喜びでもあるかもしれませんけれども、もう一つの先を楽しむところの喜び、これは自分の力ではどうしようもないところもあります。やはり神様のおかげをいただいて初めてできさせていただくという意味合いの先を楽しめる、先を楽しめるということには、神様のおかげをいただけれるぞ、神様のお役に立てるぞといったような、神様を中心にしての喜びということではないでしょうかね。その何と言いましょうかね、私どもがいただく喜びというものが、ただ自分の都合の良いことが起こる、起こったということへの喜び、そこからさらに神様のおかげをいただいて、神様のお働きがいただけれるぞという先を楽しむ、それも自分がどうこうする未来ではない、神様がお働きくださるというその神様のお働きを、何と言いましょうかね、先を見越す、そういう喜び方、さあこれから神様がどう働いてくださるのだろうかと先を楽しめる喜びということにもなりましょうかね。さあこのことを通してどこをどう改まっていったらよいのだろうかと、先を楽しむ喜び、まあこれの方がどちらかというと大切かもしれませんね。その神様のお働きというところに目が向くから、神様のお働きをこれからいただけれるであろうという、そこに目が向くからいただけれる喜び、そういう喜びですね。それが今を喜ぶという信心だと。その今を喜ぶという信心ができたら、 これはもう鬼に金棒ですね。和らぎ喜ぶ我が心の我が心、それこそ今を喜ぶ心ということではないでしょうかね。今までのことを喜ぶ、そしてさらにこれから起こってくることであることを先を楽しむ、先を楽しみにしての喜び、この二つの喜びをどうでも身につけていきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。